FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
さてここからですが、本日山本さんに代わってレグザムフォレックス代表チーフアナリストの岡安盛夫さんと一緒にお送りしてまいります。岡安さんとお電話がつながっています。岡安さん、おはようございます。
おはようございます。
今回はどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
毎回このコーナーではですね、最初に気になるトピックを取り上げているんですが、今回は、訪日消費7兆円車に次ぐ産業にというテーマから取り上げたいと思うんですけれども、岡安さん、海外からの訪日客ですが、コロナ禍前を上回って、日本政府観光局が公表している訪日客、24年3月に単月で初めて300万人を突破、5月まで3ヶ月連続で300万人超えてきたということで、インバウンドが日本経済を支える柱になってきているっていうところがありますね。
そうですね、最近本当にもう街歩いてでも本当にたくさんの外人、外国の方がいらっしゃってて、
はい、
まあ、やはりコロナ前のね、
はい、
まあ、ドルのレベルがちょうど110円ぐらいでしたかね。
はい、
まあ、今やっぱり160円ということで、まあ、5割近く円安が進んだということで、
はい、
まあ、こう、まあ、日本に行きやすくなったのかなという感じがしますね。
そうですね、まあ、一方でオーバーツーリズムの問題などもありますけれども、まあ、これから日本経済に占める訪日客消費の存在感がどんどん高まってくると、やはりそれに対しての受け入れ体制というのも、これから消費者の方々、また飲食店などでも取っていくということが、対策が取られますよね。
そうですね、ただね、やはりこうホテルもそうですけど、最近すごい高いですよね。
高い、本当に高いです。
なんかまあ、いいんですか、たくさん来られるのはいいんですけど、やっぱりね、彼らやはりかなり日本への物価が高いところにいますんでね、
はい、
やはりこう日本の物価もそれにつられて上がってきてる感じありますよね。
まあ、その二重価格ということでね、対応を取るっていうところも出てきてますけれどもね。はい。そしてまあ一方でこの円に関してなんですけども、デジタル赤字の実態というところも注目されてきてますけども、これは岡安さんどう見てらっしゃいますか。
そうなんですよね。まあ、ね、やっぱり貿易赤字っていうと、やはりこの原油価格上昇と、
はい、
まあ、日本の、まあ、3.11 以降ですね、
はい、
そういった輸入量が増えてきてるっていうこともあるんですけども、それに加えて、やはりこのガファ、いわゆるデジタル赤字っていうのは、これ、まあ、5兆円近くまで上昇してるっていうこともありますんで、
はい、
かなりこの円安に、そういった意味では円安の背景にもなってますよね。
まあ、先ほどのまあインバウンドによる円買いはドル円の抑止に少しは効果があるというところでも、これやはりこのデジタル赤字のところがやはり気になるところでありますね。
そうですね、まあ、こればっかりは、ね、すぐに減るってもんじゃないんでね、なかなか、はい、やっぱ円安、止めるの難しいかなという感じはありますよね。
そうですね。日本企業が DX を進めれば進めるほど、クラウドサービスの利用などは海外の IT 大手の支払いが増えるっていうところがありますから、まあ、ジレンマというところもありますね。
そうですね。
はい。さて、現在のドル円ですけれども、まあ、直近のところ、まあ、1ドル160円台に入ってきております。1986年12月以来の37年半ぶりの円安ドル高水準をつけているということで、またドル以外の通貨に対する円安も進んでいますけれども、足元の動き、岡安さんはどうご覧になってらっしゃいますでしょうか。
そうですね。まあ、これまあ、クロス円で上がってるっていうことは、実はまあこれドル高もそうなんですけれども、はい、やはりこの円が弱いっていうのがかなりこう大きい要因なんですけれども、
はい、
まあ、それに対してまあ4月29日、
はい、
これまあ日銀の当局がですね、まあ、大規模介入を実施したんですけれども、
はい、
新聞なんかでも今出てますけど、やっぱり2ヶ月足らずでこれまた戻ってきちゃってると、
はい、
大規模介入やってもですね、これ2ヶ月ぐらいしか持たないんじゃないかということになっちゃいまして、まあ、そういった意味ではですね、まあ、ここから、まあ、どっかでまた介入が入ってくるとは思うんですけれども、
はい、
まあ、その介入効果っていうのはかなりこう、1回目よりもかなりこう慣れてきたという感じもあるんで、どこまで効果があるかなという感じですよね。
まあ、市場では日本政府、日銀による円買いの為替介入の警戒感が改めて高まってきているというところでもありますけれども、
まあ、今ある意味、まあ、今お話ししたようにやはり、まあ、どちらかというとおしめ買いのチャンスというふうな見方になってきてますので、まあ、下がったところはやっぱり買い入ってきそうですね。
おしめ買いのチャンスになりかねないというところなんですね。はい、そしてまあ来月は、7月のまあ日銀の金融政策決定会合来月末に控えてますけれども、まあ、正常化への見方というのも出てきてますけれどもね、岡安さんいかがでしょうか。
まあ、これもねもうだいぶ前から話が出てきて、まあ、テルマイナス金利解除して、で次回はまあ国債の買い入れ減額と、
はい、
同時にですね、まあ、利上げという話もあるんですけれども、
どうでしょう、
マーケットでやっぱり同時に利上げをやると、まあ、金利急上昇するということで、難しいっていう見方があるんですけれどもね、ここまでね円安が進んでくると、何らかのこれ対処しなきゃいけないということでですね、まあ、そういう意味ではですね、もしかしたら利上げもあり得るかなというふうな、けどね、
はい、もう対処しなくてはいけないところまで来ているというところですね。はい、でもなかなかこの日本の赤字体質っていうのは改善難しそうですが、いかがでしょうか。
おっしゃる通りですね、まあ、やっぱりこう、まあ、先ほど言った原油価格、まあ、原油の輸入ですね、も含めていろんなこの円安で、またNISAとかでですね、はい、個人投資家なんかもやっぱりかなり海外、外国のね、債券を買ってきてますんで、この流れを止めるっていうのはかなり難しいと。で、まあ、それにはやはりこう、まずはまあアメリカの利下げですね、
はい、
まあ、これがまあ、今年、まあ、9月なのか11月なのか分かりませんけれども、この辺と同時にですね、
はい、
日本の、まあ、日銀がですね、まあ、大胆な、まあ、こう正常化に向かうというようなことを同時に出してくると、とりあえず一旦はこれ、収まるのかなというふうには思ってますけどね。
はい、一旦はですね。さて、まあ、国内の10年債金利も 1% 乗せてっていうところですが、ドル円の影響はいかがでしょうか。
そうですね、まあ、ただね、こう、
はい、
まあ、日銀はどうしてもこう小刻みにこう、ね、やりますんでね、インパクトが非常に低いんですよね。そういう意味ではですね、本当にさっき言ったようにやっぱり大胆なですね、何かこう打ち出さない限りですね、マーケットはどちらかという と甘く見ちゃいますよね。
なかなか細かい金利上昇では円安が止まらないというところですね。
そうですね、
はい、難しいところに来てますが、一旦ここで CM を挟んで引き続き岡安さんにお話を伺っていきます。
はい、
セントラル端子 FX からお知らせです。セントラル端子 FX では7月15日までプレイステーション5や夏にぴったりなグルメも選べるカタログギフトなどが抽選で合計245名様に当たる星にお願い七夕プレゼントキャンペーンを実施中です。詳しくは FX フライデー番組サイトのバナーからご確認ください。またセントラル端子 FX では米ドル円、メキシコペソ円、豪ドル円など人気通貨ペアが業界トップ水準の取引条件でお取引いただけます。FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル端子 FX で。FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。さて、ここからも引き続き岡安さんにお話を伺ってまいりますが、岡安さん、今週発表された経済指標などで気になる点、ポイントがございましたら教えていただけますでしょうか。
そうですね、最近ね、あまりこう指標に対してですね、
はい、
大きく動くっていうのはなくなってはきてるんですけれども、まあ、昨日はね、アメリカの GDP、
はい、
発表されて、まあ、その中で個人消費の方ですよね、
はい、
まあ、こちらの方が、まあ、予想をちょっと下回ったということでですね、
はい、
まあ、この辺がですね、まあ、今日、PC デフレーター、
はい、
発表されるんですけども、まあ、この辺にどう影響してくるかなんですかね。
そうですね、ちょっとアメリカ経済指標、景気の減速を、まあ、昨日は示したということもあって長期金利低下しているというところでありますけれども、今週はそれほど大きく影響を与えるようなところはなかったというところですね。
一方のですね、デフレーターはちょっと注目かなというふうには思っています。
今晩のですね、
はい、
はい、どのくらいで見てらっしゃいますか、岡安さん。
まあ、この辺はですね、まあ、 返ったら、やはりこの若干鈍化してきていると予想されてるんですけれども、
はい、
まあこれまあね、前回発表された5月の CPI とか PPI、
はい、
こちらの方もですね、鈍化傾向に入ってきている中で、改めてこの辺のですね、はい、デフレーターが、まあ、鈍化っていうことになればですね、それこそ FRB のですね、利下げ、はい、冬季利下げといいますかね、月、まあ、今11月っていうような見方があるんですけれども、
はい、
9月に利下げすればこれ年1回じゃなくて年2回になる可能性もありますので、
9、11月あたりでというところですかね、
はい、そうなるとやっぱりちょっとドル売りが強まるかなというふうには思ってます。
はい、そして、まあ、今週振り返るとアメリカの PMI の速報値は2年2ヶ月ぶりの高水準だったというところもありましたね。
そうですね、まあ、ちょっとね、まちまちのところもあるんです
けど、まちまちですね、
やはり強いですよね、アメリカはね、
はい、うん、そうですね、まあ、アメリカの株も上昇してということで、日本株との対比も見られるというところでもありますけど、今後、まあ、来週に向けての、スケジュールをざっと見てみますと、今週末、フランスでは、国民議会下院選挙第1回投票が30日に控えているということ。また7月の1日、国内では日銀短観、アメリカでは PMI の確保値、ISM の製造業景況指数ですとか、2日はアメリカの上率の求人件数、3日がアメリカ ADP の雇用者数、貿易収支、耐久財受注、ISM 非製造業景気指数、4日はアメリカの FMC の、議事録6月分が出てきて、5日にはアメリカ雇用統計が控えているということ。また直近では、岡安さん、今日ですね、11月のアメリカ大統領選で再対決する民主党のバイデン大統領と共和党のトランプ前大統領の、討論会、テレビ討論会がちょっと異例の前倒しであるということで、また選挙イヤーに向けてちょっと早めに今回は入ってきているというところもありますけれども、選挙の動きなど各国のところも気になりますが、岡井さん、どのあたり注目で見てらっしゃいますか。
まあね、今年最大の注目、米国の選挙ということなんでしょうけれども、
はい、
ちょっとこの辺は非常にこう相場としては読みにくいというところなんです。
読みにくい、はい、
トランプさんになりそうだっていう話もありますけれども、この辺がまあどう影響するのか、
はい、
もともとトランプさんというのはあのドル安志向で、ドル売りにつながるというふうな見方もありますよね。
大体あの例年毎回あの選挙の影響というのは季節どのぐらいから出てくるものなんでしょうか、為替市場に。
あの選挙というよりもやっぱり金融市場ですよね、あの、はい、FRB の動きとかですね、まあ、その辺の動きなんでしょうけれども、はい、まあ、やはり選挙前にまあ利下げというか、今回は物価高なんで、
はい、
そういう意味ではなかなか動きにくいですよね、まあ、どちらかというと 利上げがその上昇歯止めをかけるという見方もありますけども、トランプさんの場合はやはりこれ利下げに持っていきたいところなんでしょうからね。
ドル安対策というところですね、
はい、
そうすると、まあ、この動向によって一喜一憂するというところでしょうかね、しばらくは。
ただ、まあ、目先から言うと、まあ、今月末と言いますかね、はい、フランスの選挙じゃないですかね、
はい、このフランスの下院選挙に関してはどう見てらっしゃいますでしょうか。今極右に追い風かというような電撃解散で投票率が急上昇へというようなニュースも入ってきてますけれども、いかがでしょう。
そうですね、全体的にも世界的にこれ右に寄ってきてますけれども、
極右政党の優勢というところでしょうか。
まあ、もしですね、極右政党が優勢ということを、政権取ればですね、
はい、
こちらの方は財政赤字抑制を目指すということで、これ、まあ、今ちょうどね、ちょうど EU が先日、フランスやイタリアなど7カ国かですかね、
はい、
まあ、3% を抑えるということで、財政赤字削減を求めていますので、
あ、GDP 比でですね。
これがやっぱりちょっとユーロの下振れリスクになってきてますので、
はい、
これがですね、はい、まあ、皮肉なことですけれども、まあ、まあ、極右政党が取れば、財政赤字が削減されるという、
はい。
方もありますけれども、ただですね、どちらにしろこれ成長不安というのは、
はい、
ユーロにとっては非常にこれマイナス材料だと思ってます、
はい、そうするとユーロへの影響というのはどう見ておけばいいですかね。
本当にこれね、この赤字削減ができてこない場合に、ギリシャとかですね、
はい、
重債務国ですね、
はい、
こちらがまたたびこれ、問題されるようになるとですね、
債務問題はですね、
ユーロ存在自体がこれ危うくなる可能性ありますんで、
はい、
そういう意味では非常にこれ重要な場面に来ているかなというふうには思ってます。
はい、そうすると、株式為替ともに、このユーロの動向、フランスの選挙の動向は注視するっていう必要がありますね。
そうですね。
はい、そこも大きなポイント。そして雇用の指標が、来週アメリカで相次ぎますけれども、注目の5日アメリカ雇用統計控えておりますけれども、見通し伺えますでしょうか。
ここに来てちょっとやっぱり労働市場といいますかね、各方悪化が目立ってきてますんで、
はい、
つい1、2年前はむしろ労働需給の逼迫ということでね、反対 の反応を示してたんですけれども、
変わってきました ね、
ここに来てやっぱり雇用情勢の悪化がですね、これがFRB の利下げにつながるということで、ちょっとやっぱり来週の雇用統計注目ですよね。
移民の影響などいかがでしょうか。
いや本当にこれ、先ほど のバイデンさんのじゃないですけれども、やっぱりトランプさんの場合は移民を抑えてたんですけれども、それを増やしたって、急増しているということでですね、むしろそういった、労働不足が解消されちゃったっていうところがありますんで、この辺ってただあまりにこう急増しすぎたんで、今こう来て抑えてきてる、この辺がですね、今後雇用にとっていいのかどうか、この辺難しいところだと思いますけどね。
そうですね。さてこの先1週間のドル円の予想レンジを伺いたいと思います。現在足元160円69銭から70銭ですが、どのあたり見てらっしゃいますでしょうか。
そうですね、160円超えると介入っていう話があったんですけど、全く聞かれませんのでね、
はい、
ちょうどこれね、今年の3月から4月にかけて、152円の手前でずっと揉め合いが続いてたんですけれども、はい、この時とちょっと似てるかなというふうには思ってます、
はい。
でこのちょうど152円を上抜けてですね、2週間ぐらいで156円まで、4円ぐらい上昇したんですね、
はい。
でその後日銀会合で植田総裁がですね、為替は直接コントロールしてないんだというような話で、これまた円安が一気に進んで、それで160円上抜けしたっていう経緯があるんですね、
はい。
そういう意味で言うとですね、5、6円ここから160円を超えてですね、日銀会合まで上昇する可能性があるのかなというふうに思ってます、
はい。あと40秒ほどですが、最後に注目の通貨ペアございましたら教えていただけますか。
はい、オードレーに注目してます、
はい。ポイントをズバリお願いします。
はい、CPI がちょっとこれ、上昇したということで、検討総裁が必要なら追加引き締めを排除しないという話ですが、主要通貨は利下げに向かっているところで、ちょっと面白い通貨かなというふうには思ってます。
はい、水準どのあたり見てらっしゃいますか。
これね、難しいんですよ。
あ
と2007年に高値がここから1円上ぐらいつけてるんですけど、ここで止まるかどうかですね。
はい、そこがポイントというところですね。
はい、
はい、よくわかりました。岡安さん、今回どうもありがとうございました。
どうも失礼します。
レグザムフォレックス代表チーフアナリストの岡安盛雄さんと一緒にお送りしてまいりました。来週は山本さんとお送りいたします。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたしました。
投資 FX、 皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか。 FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、 関東財務局長金商第278号。